3、平成26年度予算案、江東区の注目事業。平成26年度予算案の中から、新規事業などを中心に、新年度に予定されている江東区の主な事業を紹介します。防災・まちづくり、地域防災力を強化、1201万円。災害時に自ら避難することが困難な人の避難支援や安否確認等の基礎となる名簿、避難行動要支援者名簿を作成し、平常時から災害協力隊等に提供するほか、拠点避難所となる小中学校に設置します。被災者の生活再建の早期化、1619万円。災害発生後に想定される被害認定調査や罹災証明書の発行等関連業務が一連で実施できる被災者生活再建支援システムを導入します。延焼被害ゼロに向けて1億9034万円。地域危険度が高い木造住宅密集地域、北砂3丁目5丁目の一部、北砂4丁目の全域において不燃化支援の助成や現地相談ステーションの開設など、燃え広がらない街を実現します。ターミナル型防災倉庫の整備、1億3870万円。食料、衣類等の応急物資や資機材等を保管し、区外からの救援物資等の集配所としての機能を持つ、江東区中央防災倉庫を塩浜に整備します。豊洲シビックセンターが完成、79億4328万円。豊洲駅前に出張所、文化センター、図書館等の機能を備えた区南部地域の公共文化施設の拠点となる複合施設を整備しています。建物周辺や壁面緑化のほか、太陽光パネルや雨水利用の機能などを備え、高水準の環境性能を有した施設として、平成27年3月に竣工予定です。子育て・教育、認可保育所の整備、15億9422万円。認可保育所12園の整備、既存園の定員増等を行い、定員1088人を増やし、待機児童解消に向けたさらなる取り組みを進めます。全国初、サテライト保育所が開設。4億6979万円。4月に全国初となる送迎機能を持つ本園分園の認可保育所が開設します。利便性の高い豊洲駅の近隣に登校園できる分園と、広い保育スペースが確保できる有明地区に本園を設けることで、保護者のニーズに合った保育を実施します。こんにちは赤ちゃんメール、予防接種お知らせメールの配信、432万円。メールアドレスを登録した利用者に、子どもの成長に即した子育てに役立つアドバイスや、地域情報、予防接種のお知らせなど、子育てに関する情報をメール配信します。小中学校の新増設、1億3359万円。児童生徒の増加に対応するため、仮称第二有明中学校の整備に向け、基本設計を実施するほか、南陽・東雲・北砂小学校の校舎を増設します。高等学びスタンダードの確実な定着、4億1567万円。高等学びスタンダードの確実な定着のため、区立小中学校全校に学びスタンダード強化講師を配置するほか、区独自の定着度調査を実施し、学力の向上を図ります。福祉、15カ所目の特別養護老人ホームの整備、2億4069万円。塩浜1丁目に都市型経費老人ホームや介護専用型ケアハウス等を併設した特別養護老人ホームを整備します。子ども発達センターを児童発達支援センターとして拡充、4010万円。塩浜ココ、扇橋ココで新たに 相談支援事業と保育所等訪問支援事業を順次実施します。児童発達支援センターへ拡充することで、障害児支援の中核的施設として、関係機関と連携しながら専門的な支援の充実を図ります。緑・環境。江東区ハニープロジェクト始動。35万円。平成27年3月に竣工予定の豊洲シビックセンターで養蜂を行い、蜂蜜を製造するプロジェクトの実施に向けた準備を行います。新たな拠点施設を活用し、地域の輪、環境への取り組みの輪を広げていきます。23区発、マイクロ水力発電設備の設置、2772万円。横実験川浸水公園水門橋に、新たな再生可能エネルギーのシンボルとして、マイクロ水力発電設備を整備し、子どもたちの環境学習や水彩都市高等の観光資源として活用します。産業・生活。登録店からの特典で区内外を問わずおもてなし、4109万円。高等サザンカカード事業の新たな展開として、登録店で利用できるクーポンをホームページ情報誌に掲載し、誰でも特典が受けられるようになります。また、お店を直接取材して魅力を発掘し、積極的に情報発信することで、地域経済の活性化につなげます。JTB 旅行くアウトオブキッザニア in 高等、619万円。JTB キッザニアと共同で、区内産業の職業体験プログラムを開発し、全国の小中学生とその保護者に、地場産業等の技術や仕事に触れ体験できる機会を提供します。高等ブランドの認定、1386万円。区内の製造業における優れた製品や技術等を高等ブランドとして認定し、見本市等への出展などにより、区内外に積極的に PR します。仮称横綱大砲検証コーナーの開設、700万円。国民栄誉賞を受賞し、江東区名誉区民でもある昭和の大横綱、大砲、納屋、幸喜さんのゆかりの品々や写真を展示した検証コーナーを深川江戸資料館内に開設します。一般会計歳入予算の内訳。特別区交付金478億1600万円 27.4%。特別区税446億9200万円 25.6%。国庫支出金314億6000万円 18.1%。繰入金143億2400万円 8.2%。都支出金102億3000万円 5.9%。地方消費税交付金73億1000万円 4.2%。特別区債借金23億3800万円 1.3%。その他161億4900万円 9.3%。歳入総額1743億1900万円 100%。平成26年4月1日から消費税率が 5% から 8% に引き上げられます。引き上げに伴う地方消費税交付金の増収分については、引き上げ趣旨に基づき、社会保障施策に要する経費の一般財源としています。一般会計歳出予算の内訳。福祉、772億300万円、44.3%。防災・地域振興274億円 15.7%。 教育248億800万円 14.2%。 衛生・清掃139億5700万円 8.0%。 土木・まちづくり135億1900万円 7.8%。 特別区債・返済 23億8500万円 1.4%、 産業観光17億2100万円 1.0%、 議会9億1900万円 0.5%、 その他124億700万円 7.1%、 歳出総額1743億1900万円 100%。 予算1万円の使い道。これは平成26年度一般会計予算案を1万円に換算して目的別に表示したものです。高齢者や子育て支援など福祉に4429円、防災対策や地域振興などに1572円、学校教育や図書館などに1423円、健康診断や保健所運営清掃事業などに801円、道路公園の整備やまちづくりに775円、特別区債借金の返済などに137円、商工業観光振興や消費者保護に99円、議会の運営に53円、その他国民健康保険会計の資金などに711円、以上です。問い合わせ先、財政課予算担当、電話 3647-1760。 4. 平成25年度包括外部監査、財政的支援団体等をチェック。区では平成20年度から、公認会計士など外部の専門家による監査を実施しています。外部監査制度とは、従来の監査委員制度に加え、監査機能の専門性、独立性を強化するため、地方公共団体が外部監査人、弁護士、公認会計士、税理士等と契約を結び、財務や事業の執行について監査を受ける制度です。この度、今年度実施した包括外部監査の結果が、外部監査人である鈴木昭夫公認会計士から報告されました。財政的支援団体等を監査。テーマ、財政的支援団体等の財務事務の執行について、補助金の財務事務の執行を中心として、選定理由、財政的支援団体等に対する補助金、指定管理料等は、区が行う財務事務の中でも重要な要素であるが、社会情勢等の変化によっては効果が薄れているものもあると考えた。監査報告書の概要。1、利用率向上に向けた対策。江東区文化センターの美術室、工芸室等の特殊施設や、芭蕉記念館の研修室、会議室の利用率が低い。同様に、スポーツ会館、深川スポーツセンターの弓道場の利用率が低い。機械費用を考慮し、利用率向上に向けた対策が必要である。2、効果的な指定管理者制度に向けた検討。江東区文化コミュニティ財団は、形式的には区から独立した組織であり、指定管理契約を締結しているが、実質的には区の一部門として位置づけられている。効果的な指定管理者制度となるよう、自主事業費、人件費も指定管理料に含めると、民間法人の指定管理者と同様の状態に近づける方向性が望ましい。また、指定管理料は全額精算方式をとっており、金銭によるインセンティブが働かない状況であるので、金銭以外の方法でインセンティブを働かせる方法が重要である。3、応急小口資金貸付事業の貸付ルールの改善。江東区社会福祉協議会で行っている貸付事業では、貸付申請時において収入証明書類の確認を行っていないケースがあるが、文書による確認は必要である。また、規定を変更せずに事務手続きを随時変更しているので、ルールを定めた事務催促を制定する必要がある。貸付金の管理システムについては、貸付金の過去履歴が確認できない状況であるので、改善が必要である。4. 指定管理料の基準について。東雲児童館の指定管理料は、 区が定める算定基準に基づいて算出しているが、算定根拠資料が残っていないので、計算根拠を明確にしておく必要がある。同時に算定基準が適正水準かどうか定期的に見直すことが必要である。また、指定管理者である東京 YMCA から報告される事業経費の内容について、経費の具体的な内容までは確認していない状況であるが、指定管理料から発生する収支差額は東京 YMCA に帰属するので、その水準が適正かどうか分析を行い、必要であれば指定管理料の水準に反映させるための体制を整備する必要がある。5. 補助金支給のあり方の検討。職員互助会については、多くの地方公共団体において一般的に公費支出が行われているが、補助金が住民の理解が得られるものとなるよう、福利厚生事業の内容だけでなく、公費支出の必然性についても検討することが望ましい。また、教職員互助会については、教職員の高等区への定着率向上という設立当初の目的が意味のないものとなったこと、補助金の廃止に伴い互助会が解散した区が存在し、配属先による不公平が生じていることから、補助金の必要性について検討する必要がある。監査結果を受けて、今後、区では報告書の内容を踏まえ、事務改善を進めます。報告書は区ホームページ、高等情報ステーション、区役所2階でご覧になれます。問い合わせ先、総務課総務係、電話 3647-4020。5. 税金・国民健康保険料の納付が便利に。4月からクレジットカード、ATM、ネットバンキングを利用した納付を導入。現在、特別区民税、都民税、普通徴収、軽自動車税及び国民健康保険料の納付方法として、区役所や出張所、金融機関の窓口での納付、コンビニエンスストアでの納付、携帯電話を利用したモバイルレジ納付、そして口座振替、軽自動車税除く、による納付があります。4月からは次の納付方法が加わり、より納付しやすくなります。クレジットカードによる納付。パソコンからクレジットカードで自宅や外出先から簡単に納付ができるようになります。なお、区役所などの窓口でのクレジットカード払いはできませんのでご注意ください。また、別途決済手数料がかかりますので、ご確認の上ご利用ください。ATM を利用した納付。窓口に並ばなくても、金融機関 ATM で納付ができるようになります。利用可能な ATM には、ページーマークが表示されています。詳細は、ページーホームページをご覧ください。ホームページ、http://www.pay-easy.jp/。ネットバンキングによる納付。事前に金融機関とのネットバンキングの契約が必要ですが、時間や場所を問わず納付できます。契約方法については、各金融機関にお問い合わせください。いずれも開始日、利用可能科目、次の通り。クレジットカード、開始日、4月1日、火曜。利用可能科目、特別区民税、都民税、普通徴収、軽自動車税、国民健康保険料。ATM、4月1日、火曜。特別区民税、都民税、普通徴収、軽自動車税。ネットバンキング、4月1日、火曜。特別区民税、都民税、普通徴収、軽自動車税。利用には4月以降発行の納付書が必要。利用には4月以降に発行するページーマーク及び納付番号や確認番号などが印字されている納付書が必要となります。ご不明な点がありましたらお問い合わせいただくか、区ホームページに詳細を掲載していますのでご覧ください。納付環境の充実を図り、皆さんの利便性の向上に努めていきます。今後とも納期限内の納付にご協力をお願いします。 問い合わせ先、特別区民税、都民税、軽自動車税の問い合わせ先、納税課収納推進係、電話 3647-2063。 国民健康保険料の問い合わせ先、医療保険課保険料係、電話 3647-3169。 6. 不幸な猫を増やさないために、飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費用の助成受付。猫による糞尿等の被害の抑制と、人と動物の調和の取れた共生社会の実現を目指し、区では飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費用を助成します。助成上限額、1頭につき、メス2万円、オス1万円。助成の流れ、1、申請受付、2、対象となる猫の飼い主がいないことの審査、3、手術実施、4、実績報告。対象、区内在住在勤の方及びボランティア団体。申請受付から手術実施まで最大2ヶ月程度かかる場合があります。早めにご相談ください。申し込み、手術を受けさせる前に区内在住在勤を確認できるもの、健康保険証等と印鑑、手肉印に限るを持参し、保健所生活衛生課生活衛生係、東洋 2-1-1 窓口で。飼い主のいない猫の適正使用普及員募集。地域における飼い主のいない猫の問題を行政と共同で取り組んでいただけるボランティアの方を募集します。対象定員、区内在住の方若干名。内容、動物愛護の普及啓発活動や飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成にかかる猫の確認及びサポート等、普及委員会議定例会を2ヶ月に1回開催。締め切り日3月20日木曜。申し込み、電話で生活衛生課生活衛生係、電話 3647-5844。
7. 町ビカボランティア募集。歩きタバコポイ捨て禁止の呼びかけや清掃活動で街をきれいに。区ではゴミやタバコのポイ捨てのない快適な街づくりを進めるため、駅周辺で街の美化啓発を呼びかけるキャンペーンを行っています。このキャンペーン活動などに参加し、歩きタバコポイ捨て禁止の呼びかけや清掃活動を行っていただく、みんなで街をきれいにする条例推進委員を募集しています。歩きタバコやゴミのポイ捨てが気になっている方、美化啓発活動に興味がある方のご応募をお待ちしています。活動内容、駅周辺で実施する各種美化啓発活動への参加、平日朝の通勤時間帯または昼の時間帯に年間約30回程度実施予定。子ども祭り、区民祭りなどにおける環境美化活動への参加。活動期間、4月1日火曜から平成27年3月31日火曜まで。締め切り日、3月28日金曜。申し込み、環境保全課環境美化係、区役所隣防災センター6階5番に電話または窓口で。電話 3647-9373。